ッドキャストの作り方。誰でもできるポッドキャストの作り方。
シーズン3はポッドキャストを知らない侍斉藤さんと一緒に、ラジオディレクターのデンスケが番組立ち上げから配信までをサポートしていきます。
皆さんこんにちは、ラジオディレクターのデンスケです。この番組は誰でもできるポッドキャストの作り方ということで、ポッドキャストの制作のお話をしております。アシスタントはこの方です。
はい、ギターリペアマンの侍斉藤です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
侍斉藤さんはもう早速番組をスタートされて、第1話の配信が終わったところなんですが、まあ、ちょっとその番組の中身も気になるところではありますが、まずはちょっと配信に関するいろいろな注意事項というのを、お伝えしていこうと思います。
はい、
侍斉藤さんも、配信される中で、いろいろと、歌詞であったり音楽であったりっていうのを著作権的にどうなのかなというのがいろいろ、気になってたところがあるかと思います。このあたりやはり配信とか番組企画を考えるときは、結構難しかったりしますか？
そうですね、どこまで使っていいのか、もう全く使っちゃダメなのか、何なら OK なのかっていう線引きがなかなか難しいなって思いますね。
まずはでは、今日は本当に配信に関する、誰でもできるということで、まあ、初心者向けの、こういうところを配信注意してくださいねというのを、たくさん挙げていこうと思います。
はい、
まず最初はですね、侍斉藤さんも気になっている音楽とか書籍の著作権に関してです。基本的には勝手に人のコンテンツを使用することはできません。著作権というもので、書籍や音楽を作った方の権利が守られてますので、それを何か自分の番組の中で使うには許可であったり、使用料の支払いとかが必要になってきます。ただですね、その中でも一部例外というのがありまして、著作権の中でも引用というのは、自由に使用できる部分になってます。ただし、この引用という部分には、いくつかの条件がありまして、基本的に、著作物に関しては、無断で使用はできないんですけども、この引用というものに関しては、無断で使用できる例外という規定がありまして、5つポイントがあります。一つ目はですね、引用っていうのは批評とか報道研究とかで正当な理由が目的であれば、使用ができるということ。二つ目は、ポイント、最低限の必要な部分だけを選んで引用する。三つ目が、自分の作品が主役メインで引用部分があくまでサポート補足の割合になる。四つ目が、引用した部分をここからは引用していますなど明確に区別すること。そして最後に、引用元、例えば著者、タイトル、出版年、出版会社、ウェブサイトやアクセス日などをきっちり明示すること。この5つのルールを守れば引用というのが利用することが可能になります。ただこの引用できる範囲っていうのもケースバイケースになってますので、あくまでポイントとしては自分の、主張の補足サポートに、引用を使うというところを押さえておいてください。で、特に、正当な理由が目的の批評というところは、何かを評価したり自分の意見を言ったりすることです。例えば本とか映画を見た後にその感想を言ったり書いたりすることが批評になりまして、批評っていうのはいい点とか気になる点を伝えたり自分の考えとかを共有したりします。まあ、批評というのはこういうのを通じて物事を深く考えたり他の人と意見を交換したりすることができるので、あくまでそれに関する引用として他人の著作物を使用することは例外として許可されているという認識になりますね。侍斉藤さん、引用については理解できましたでしょうか？
はい、そうですね、これ5つのポイントを挙げて大体は分かったって感じなんですけど、この3番目の メインとサポートの割合っていうのが、割合ってどれぐらいなんだろうっていう、まあ細かいことですけどね、すごく、うん、曖昧だなと。
そうなんですよね。なので、あの、例えば侍斎藤さんの、ミュージシャンのその歌詞の部分を紹介したいってなった時に、じゃあ何行だったら OK なのとか、
うん、
ここからここまでは OK なのっていうのは、やはりそこの、引用の部分によるんですよね。ご自身の、主張するものに対しての補足、あくまでサポートであったりっていうところになるので、うん、きっちりこの割合ですよというのではなくて、個別ごとに判断というケースになってきます。なので、まあ、あくまで、引用元は補足、サポートの部分で、自分の意見や考えを表明するために、そういった著作物を使わせてもらうということをポイントで覚えておいてもらうといいと思います。
はい、わかりました。
では、続いていくつかですね、他にも配信に関する注意事項を、お伝えしていきます。
はい。
まずは、先ほどお伝えしたように、配信に関しては著作権、音楽、書籍、その歌詞などは注意してください。で、2つ目、このポッドキャストというのはインターネットを通じて世界中に公開されております。で、テレビとかラジオとかの放送局ではないので、ご自身の意見であったり主義主張っていうのを表明しても問題はありません。ただし、それは世界中に配信されているということをきちんと理解した上で、番組内容であったり発言、意見の趣旨っていうのを、きちんと述べてください。ポッドキャストは本当に世界中で聞かれてますので、誰か一人だけに届けてるというわけではありませんので、そこはご注意ください。
はい、大丈夫です。
で、今の時代、やはり多様性の時代になってます。いろんな意見を受け入れて、断定的とか否定的な言い回しというのはなるべく避けましょう。ご自身の主義主張を、述べることはもちろん OK ですが、他人の意見、主義主張というのも受け入れるスタンスで配信していきましょう。
はい。
言葉は、相手に寄り添ったり共感を生むこともできますけども、時にはナイフになったりもします。今の時代、いろんな人がいて、いろんな意見があるという前提で、世界中に番組を配信してください。
はい。
で、同じようにですね、誹謗中傷であったり、差別用語というのも、なるべく避けてください。やはり、楽しく、ポッドキャスト番組を配信していく中で、他人を傷つけるような言葉というのは使わない方がいいですね。配信するあなたのイメージも下がりますし、そんな番組はなかなか人気が出ないと思います。もちろん同じようにですね、犯罪を助長するような内容も NG になってます。嘘とか偽情報の発信も NG ですので、何か先ほどの著作権の中で引用をするのであれば、引用元の事実確認、ファクトチェックなどもきちんと怠らずにやっておきましょう。その情報を発信するあなたの信頼度が、ここで測ってくるような形になります。で、特にですね、わからないこととなどは、きちんと調べてから紹介するのがおすすめです。憶測や、推測だけで、紹介したり意見を述べたりするというのはなかなか危険な行為になってますので、ご注意ください。OK ですか？
はい、大丈夫です。
はい。あとはですね、ポッドキャストというのは、この、声や感情が伝わるメディアだと、デンスケは思ってます。なので、なるべくお話をしていく上では、ストーリーなどに嘘をつかないのがおすすめしています。
うん、うん。
まあ、あの、ポッドキャストの、ラジオネームのところで、まあ、設定であったりキャラクター、っていうのを、イメージしてもらって、そのキャラクターなどで通していくのであれば OK ですけども、まあ、番組内容や配信していく上で無理して嘘をついても、いずれこういった声の響き、感情や、長い間番組を配信していくことによって辻褄が合わなくなったりということがありますので、嘘をつかないことも配信していく上では結構ポイントになってきます。
うん、うん、
ここもご注意ください。
はい、
あとはですね、最近の、テクノロジーの発展もあります。この言葉の発信において、現実世界に影響を与えることがあるというのも注意してください。例えばですね、収録中の救急車やパトカーの音。もちろん、番組を聞いている人は、うるさいなと思って騒音に感じることもありますが、その音を聞いたことによって、聞いている人の周りで今現実に起こってるんじゃないのかなと勘違いする恐れがあります。収録中にもしこういった音が入った場合は、例えばリテイクで撮り直ししたりする方がベターですね。で、同じように、今ですね、AI とかで、OK グッとか、ヘイシとか、音声アシスタントサポートがあると思います。これを、番組内で発生することによって、聞いてる人の実際のスマートフォンであったり、そういった電子機器が反応する恐れがあります。この言葉は番組中で、使わないようにしましょう。でもちろんそれ以外にも、モールス信号であったり緊急速報の音であったりこういったものが、番組内で収録中に入ってしまった場合は撮り直しもしくは編集でカットするという形で番組配信をしてください。
はい。
特に、さっき言ったような音声サポートサービスは、テレビのタレントさんとかでもついつい発言してしまうようなところになってますので特に意識して注意してくださいね。
はい、わかりました。
はい。あとはですね、昨今やはり SNS の時代になってますので、プライバシー個人情報なども気をつけておきましょう。住所であったり生年月日であったり普段の会話の中で例えば、家の周りを特定できるような話の内容であったり近所のコンビニにどこどこにあって何軒目のあそこにあるところなんですがとか自分のマンションの1階がなど特定できるような話はなるべく避けた方がベターです。他にもメッセージで届いた、リスナーの方の個人情報にも注意をしてください。お名前をそのまま本名で読み上げたりとかメールアドレスを読み上げるというのはこのあたりは個人情報になってきますのでもし番組内で取り上げる場合は、リスナーもそうですし自分もそうですしプライバシーというのを注意してください。番組は世界中で配信されている形になります。
はい。
で、番組によってはゲストの方とか出演者が1人2人複数いる場合もあるとは思います。こういったゲストの方でお話が盛り上がって番組が盛り上がることは非常にいいことなんですけどもその中でもついつい知ってる情報っていうのを相手の許可を得ずに勝手に公開してしまうということもあったりしますので許可を得たものだけ公開するようにしましょう。
はい。
例えば、オフレコで2人で話してた内容を本番の収録の時に、あ、侍斎藤さんってそういえばよくなんちゃらされてるんですよねとかいうのを番組で相手の許可を得ずに配信してしまうと、それももちろんプライバシーや個人情報になってきます。でもし収録中にこういったものが入ってしまった場合は、編集でカットするとか、ぼかし音を入れるとか、場合によってはもう番組をお蔵入りするとかしてしまった方がいいですね。で、こういった内容に関してはもちろんゲストさんや出演者の方に事前に内容をシェアしておくことが大切です。
はい。
言われてみたらあ、そうだなと思うところが多いと思うんですけども、実際番組を収録して配信していく上ではなかなかこれ以外のことに考えがいっててついつい忘れがちな部分もあると思います。なので、配信前に改めてこういったところを注意して配信するということを覚えておいてくださいね。
はい、わかりました。
どうですか、侍斎藤さん、このあたりというのは。
そうですね、確かに番組の内容とかのことにばっかり頭が行きがちだと思うんで まあ、気をつけて気をつけて。まあ、でも僕の場合、ライブ配信じゃないんで、聞き直して、あ、まずいなって思ったら、消しちゃえばいいっていうのは、それは楽かなと思いますね。編集ができるっていうのは。
なので、今、その編集する上でも、まあ、私がお伝えしたことを、ポイントに、あ、そういえばこういうとこも注意しないといけなかったな、というので、まあ、誰でもできるということなので、改めてこういったところも知っておいていただけるといいかと思います。
はい。
ではですね、ここからはちょっと話し方のポイントをお伝えしたいと思います。
はい。
今までは配信に関する注意事項。ここからは、まあ、さらにワンランク上といいますか、話し方の、チェックポイントになります。声のボリュームっていうのは、収録した後に編集で、機械の中で何とかすることができますので、話し方の上では早口っていうのを特に気をつけてください。早口で話してしまうと、そこは編集でどうすることもできませんので、声のボリュームや、トーンは小さくてもいいので、聞き取りづらくなるこの早口っていうのをまずは気をつけてください。
はい。
あとはお話の中でですね、無理に、笑いを取りに行ったりとか、無理に話を伸ばしたりする必要はありません。やはりこのあたりですね、聞いてる上でも、無理したり、無駄に話を伸ばしているところっていうのは、リスナーも、聞いててしんどくなってくる部分がありますので、自分のできる範囲で、自分の熱い思いを語ったり、考えを述べたりするように留めておきましょう。
はい。
で、収録配信するときは、必ず自分で、イヤホンであったり、ヘッドホンをしながらモニターチェックをしてもらうか、もしくは、配信する前に一度自分で聞き直してから配信するようにしてください。これは、自分がどんな風に、聞こえてるのかなというところでチェックすることもできますし、先ほど侍斉藤さんがおっしゃったように一回聞き直すことで、あ、ここは配信しちゃまずいなというのでカット編集ができたりしますので、うん、必ず、配信する前にモニターチェックというのを忘れずにやってくださいね。
はい。
で、侍斉藤さんも、シリーズの中でご質問がありましたが、この音質ですね。音質、もちろん音質がいい方がいいです。音質はある程度、やっぱりリスナーに配慮してあげてください。できるだけ、聞きやすい方がいいなということで、録音する前にこの音声のボリューム調整であったりとか、周りが静かなところで収録する方がいいですね。あとは、話し方の中であまり過度な広告は入れすぎない方がいいです。ぜひうちのサービスを利用してください、とてもいいですよ、絶対に買ってくださいねっていう番組では、聞いてるリスナーがしんどくなってきてしまいますので、しつこい自己宣伝などはあまり入れないようにしましょう。
はい。
あとは、ポッドキャスト自体はながら聞きなメディアになってますので、長すぎるエピソードなどは分割して配信するのもおすすめです。隙間時間に聞いてもらうのも、ポッドキャストの魅力の一つになってますので、特にこのあたり分割してあまりこだわって配信時間に、1分1秒までというところを目指す必要は特にないかと思います。そして話し方の一番大切なポイントは、やはりご自身が楽しんで配信することです。配信する上でこの声に感情が乗ってきますので、いろいろ考えたこのコンセプトを忘れずに、番組を聞いた人にどうなってほしいか、どういう人に聞いてほしいか、あなたの配信の目的は何だったのか、最初にお伝えした、誹謗中傷や言葉がナイフになるということを忘れずに、多くの人に嫌われたり憎まれたりすることが目的ではないはずなので、まあ日本人にあるこのおもてなしであったり、まあ心遣い気遣いっていう気持ちを忘れずに、自分が一番楽しんで配信のポッドキャストライフというのを、楽しんでください。
はい。
はい。侍斉藤さんみたいにいろんな楽しい個性的な番組が、どんどん出てくることを期待してますので、今述べた注意点を参考に、ぜひぜひ皆さんも配信楽しんでみてください。 では、サムライ斉藤さん、私からの配信の注意事項は以上になります。何か気になったこととか、ご意見とかどうですか？
そうですね。と収録したやつのモニタリングっていうのは、イヤホンの方がやっぱりいいんですかね。スマホスピーカーとかよりは。
それはもう、このポッドキャストの番組のリスナー自体は、やはりイヤホンやヘッドホンで聞く方が多いです。あまりスマートフォンをスピーカーにして再生される方っていうのは多くはないです。なので、あくまでリスナーと同じ環境で聞いている方がいいですね。結構イヤホンやヘッドホンで聞いている方が細かい音が聞こえてきたりします。
そうですね、そうですね。わかりました。
では、はい、配信の注意事項のお話は以上になります。
はい。
次回は侍斉藤さんが配信スタートした自分の番組のフィードバックです。ぜひ皆さんも聞いてください。お楽しみに。
ポッドキャストの作り方。
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 誰でもできるポッドキャストの作り方。